次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
はいはいはい、じゃあ木曜日ですね。これからよろしくお願いします。よし、忙しくなるぞ。
マスター、どうしたんですか？
いやね、実は新しい仕事が始まるんだよ。しかもその内容は。
いや、ストップ。お知らせしたいことがあるんですか？
うん、まあまあ、お知らせといえばお知らせだけど。いや、でもなんでそんな急に止めるのよ。
まさかマスター、この浜カフェの掟忘れていませんか？
掟？
告知をしたければ分かりませんか？
ああ、あれか。ビジネス用語を4分以内に解説して、タガエミちゃんの理解度に応じて告知の時間を与えられる、あれね。あのエルシャラカーニとかお侍ちゃんがやってるあれか。
そうです、あれです。
わかったよ。じゃあそこで告知をすればいいわけね。いや、それにしても解説するテーマ、今回はどうするの？
テーマは、そうですね、あ、ちょうど新年度になるんで、4月から変わる成年年齢が18歳に引き下げでどうですか？
あ、それはいいテーマだね。でも、いや、僕がその解説やってもいいんだけどさ、まあほらほら、腐っても元経営学者、人に物を説明したりプレゼンするのは、まあ自分で言うのもなんだけど日常茶飯事だからさ、まあ楽勝でクリアしちゃうかな。まあ、それだと面白くないよね。あ、そうだ、代わりにあの子にプレゼンしてもらおうかな。
あの子？
もしもし。うん、いや、そうそうそう、今から浜カフェで、テーマはね、成年年齢が18歳に引き下げ、できる？ん？あ、OK、 よろしく。いやー、いい人がちょうど近くにいたな。近くにいるからすぐ到着するって。
そんなに急に来られる人なんか。あ、誰かこっちに走ってくる。
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この時間はボイシー公式パーソナリティで立教大学4年の田中綾乃さんにお越しいただきました。田中さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さんね、もともとはあれですよね、確かそのボイシーの公式パーソナリティで、今立教大学の4年生ということで、この3月まで大学生ということは、どうですか、やっぱり後半2年間はきっとコロナ禍の大学生だったと思うんですけど、振り返ってみてどうですか？
ズームを使って授業を受けるとか、なんかオンラインのみでサークルで集まるとか、あとオンラインで就職活動をするみたいなのも初めて、ほとんど初めてで、誰にもこうやり方を聞けないというか、手探りの2年間だったので、ゼミの子がズームでしか会ったことないとかだったりするんで、分かんないっていうのが正直なとこです。
やっぱりだから普段なんだかね、直接会わないから、最近就活どうしてるみたいな、そういう話すらしないから、本当に分かんない。
本当に分かんないです。
ぜひ社会人になって、もっともっといろんな友達、いわゆる同期の友達いっぱいいるでしょうから、はい、そういうのを作って、ね、楽しい社会人を送っていただければと思いますね、
は
い、
だから今は同期に会えるのがすごい楽しみです
ね。というわけで、じゃあいよいよここからはですね、巷にはびこるビジネス用語を田中さんに独自に解説してもらおうと思います。そしてそれを聞いたタガエミちゃんが理解したかどうか、はい、いつもの通りすっきり、もやもや、さっぱりの3段階で判定してもらって、 判定によって告知タイムの長さが変わります。そして今回のテーマは成年年齢が18歳に引き下げです。これが4月から始まるということですよね。じゃあこれを田中さんにどう変わっていくのかというのを解説してもらいましょう。じゃあ田中さん準備はよろしいですか。
はい、
はい、じゃあ4分以内でお願いします。スタート。
はい、2022年の4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。つまり今18歳とか19歳の人は4月1日時点で成人を迎えるということになるんですね。じゃあなんで成人年齢が18歳に引き下げようっていう動きが出たのかっていうと、理由は大きく3つあります。
3つある理由は、
はい、1つ目はシルバー民主主義を止めようっていう動きが出てるからです。でシルバー民主主義っていうのは超高齢化社会で選挙権を持ってる人たちの平均年齢が上がってるっていうのが問題で、はいはい、もう少し若い人たちの意見も取り入れようということから18歳からも投票できるようになりましょうっていう改憲の動きがあったのが、この成人年齢を引き下げるっていう議論が始まったきっかけだと言われています。
なるほど。
で2つ目が結婚年齢の男女差が今まであったんですけ
ど、
それってすごく差別的ですよね。4月1日から結婚年齢も18歳に引き上げということになりました。
つまりそれ逆に言うと成年の年齢は一般で18歳に引き下げなんだけど、女性が結婚する年齢はむしろ16歳から18歳に引き上げになったということですね。
そういうことです。
なるほど。
で、3つ目としては少年の凶悪事件、少年犯罪ですねが起きるたびにやっぱり実名報道するか否かみたいな議論は起きますよね。凶悪事件が増えてるかというとそういうわけではないんですけれど、もう少し段階的に実名報道ができた方がいいんじゃないのかなっていう議論があったので、それも理由の一つに挙がっています。で、18歳からできるようになることと今までと変わらないことがあるんです。
そう、それ知りたい。
はい、はい、で18歳からできるようになることはまず投票ですね。
選挙の投票ができる、はい、18歳から。
でも2016年から適用されてるので、
実はすでにもうそうなってるわけですね。
私も18の時に投票しました。
なるほど。
あとは資格が取れるようになります。公認会計士とか司法書士とかで結婚ができるようになりますね。で、あとパスポート、10年間パスポートが取れるようになります。で最後に契約が結べるようになります。保護者の同意がなくとも18歳以上からできるようになります。
なるほど。
でも逆に今度変わらないこともあるので、それは注意が必要です。
世の中でまだ18歳が成年にはなるけど20歳以上でないとダメっていうものも残るわけですね。
はい、はい、それはまず飲酒、タバコ、
覚えてくださいね、アルコールは20歳からです。
タバコも20歳からです。
タバコも20歳から。
あとは競馬などの公営競技、国民年金の被保険者資格、少年法の適用、これも20歳未満は少年法で守られるんですが、18歳19歳は特定少年っていうのに割り当てられて、条件をクリアすると実名報道される可能性があることに変わりました。
つまりちょっと難しくなってきましたけど、18歳19歳は少年法の中でも特別な扱いで、場合によっては実名報道されるっていう、そこが変わったっていうことですね。
はい、少し厳しくなったっていう印象ですね。なんでできることとできないこと、20歳のままで変わることと変わらないことがあるので、実際に成人迎えられる方はここに知っておかないといけないなって注意が必要です。
なるほど。はい、というわけでそこまでですね。ありがとうございました。というわけで、いや、高井美ちゃんどうでした、話聞いて。結構変わるね。
変わりますね。でも逆に変わらないものもあるんだっていうのが、どちらかというと印象的だったなと今お話聞いてて思いました。
ね、僕もなんか当時自分が18歳ぐらいだったら、ひゃは合法的に酒が飲めるみたいにぬか喜びしてたかと思いきや、ちゃんとお酒とかギャンブルとかタバコとか、やっぱりそういったものは20歳以上なんですね。
だから実際に成人する人がなんか成人したって感じるものって少ないですよね、今回の変更で。あ、なるほど。
そうか、なんとなくその4月から変わるっていうのは分かったけど、意外とそんなに に実態としてはあんまり変わってないっていう感じなんですかね。
そうですね。あとはまあ投票ができるようになるっていうのはもちろん大きいと思いますけど、うん、でも私あの東京に18から出てきてるんですけど、やっぱね親の委任状をもらわなきゃいけないのが結構大変だったので、なのでまあ今回引き下げによって契約が例えば自分でできるようになるっていうのは、まあ、あのある意味すごくメリットには感じますけど、
やっぱり高見ちゃんでまさにさそれ経験したわけね。
そうですね、はい、
18、19の時に東京から出てきて何かやろうとすると契約しなきゃいけなくて、郵送で委任状を送るみたいな、
結構困った経験がありましたね。
まあ、そう考えるとやっぱりね、今実際高校を卒業して働く人もいっぱいいるし、あるいはまあ大学に行くにしても、まあ、いろんな契約がね必要だから、
ね、
まあ、そういう意味ではちょっとややこしいけど、比較的どうですかね、今回の変更っていうのは理にかなってるというか、時代を反映してるっていう、
はい、思ったりもしますけど、
田中さんも同じ意見ですか。
時代はすごく反映してると思います、うん、ただ契約ができるようになるみたいなのは、うん、結構心配されてる親御さんが多くて、
まあ、逆にね、
例えばあの高額な契約が結べるんだと、
そっか、
エステとか、あと最近整形とか美容医療流行ってますよね、
はいはいはい、
そういう大きい金額の契約が、まあ、高校3年生でできちゃう。
そっか、整形とか美容医療はやっぱり契約がいるわけで、今までは18歳とかがやろうとすると親の保護がないとできなかったんだけど、それが今できちゃう。
そうなんですよね。あと、まあ、ローンとかも組めちゃうんですよ。
なるほど。
だからそういう消費者教育みたいなのは高校でちゃんとやらないとねってすごく口うるさく今言われてるみたいです。
結構複雑になるんで、ちゃんと自分をしっかり持ってやんないと大変ですよっていうことだし、そのくらいのちょうどお子さんを持ってる親御さんもいらっしゃると思うんで、そういう方々はぜひ皆さんの結構複雑になりますんで、ちゃんとお子様がどこまでやっていいかやっちゃダメかっていうのをちゃんと見極めた方がいいし、見た方がいいってことですよね。
そうだと思います。
はい、ということでよくわかりましたね。じゃあ判定に行きたいと思います。じゃあ今回の田中さんのこの成年年齢が18歳に引き下げ、この解説たがやみちゃんの方ですっきりもやもやさっぱりの3段階で判定してもらおうと思います。それに応じて僕の告知タイムが30秒15秒5秒と変わります。今日もね、冒頭ので言ったように僕が告知をしたいことがありますので、じゃあたがやみちゃん判定をお願いします。
すっきり
というわけで、見事田中さんの解説すっきりだったということで、今日は僕が告知ができるということで告知タイム30秒いただいたわけですが、実は今回の告知、僕よりもこのことを告知したいって詳しい方がいらっしゃるんですね。なので僕の代わりにその方にこれから30秒の告知をお願いしたいと思います。はい、それではじゃあその方に出ていただいてですね、30秒の告知をお願いしましょう。お願いします。
浜松町イノベーションカルチャーカフェの皆さん、こんばんは、西川彩乃です。さあ、この度今年の4月から西川彩乃おいでよクリエイティブという番組がスタートすることになりました。イエーイ。で、この番組は、ネガティブをポジティブに変える新しい発想やアイデアを探すことをテーマに、番組をこう部活動に例えて、みんなで汗をかくぞ、見方変えるぞみたいな番組なんですね。で、入山昭恵さんは木曜日のコメンテーターで元乃木坂46の中田香菜さんと一緒にトークするということです。皆様ぜひお楽しみに。4月4日月曜日の午後3時30分スタートです。西川彩乃でした。
はい、ということでこの浜カフェにも出てくれてる彩乃こと文化放送の西川アナに告知をしていただきました。というわけでですね、今告知にありましたように、4月から、まさにこれも4月からの大きな変化ですよね。夕方3時半から月曜金曜でですね、おいでよ西川彩乃のおいでよクリエイティブと、ちなみにクリエイティブの部は部活の部なんで、なんかそういう部活みたいにしたいってことだと思うんですけど、 お、はい、おいでよクリエイティブという番組、帯番組をね始めるっていうことなんですよね。
はい、
こちらの方にこの私マスター入山がですね、 木曜日のレギュラーコメンテーターということで、うん、4月からお邪魔することになりまして、というわけで皆さんこれから毎週夕方の特に木曜は、そこでも私皆さんとお会いできるので楽しみにしたいなと思ってますし、ちなみに念のためですけどこの浜カフェは4月以降もちゃんと続きます
よかったね、はい、番組は
皆さん浜カフェはこの後も順調に続きますので、はい、ただそれに加えてこの西川彩乃のおいでやクリエイティブにも僕がお邪魔すると、皆さん楽しみにしてほしいなと思ってますし、僕も楽しんで面白い番組になればいいなと思ってますんで、よろしくお願いします、はい、ということですね、
はい、4月からの浜カフェ、そして西川アナの新番組をよろしくお願いします。そして今夜のプレゼンテーターは立教大学4年の田中彩乃さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
さっきのお話で成年年齢の引き下げについては理解できたんですけど、マスター的にはこの引き下げをどう考えていますか？
まあね、自分なりに思うところはあるんだけど、ほらこういう時は、ほらあの CD を聞きながら、
この流れひょっとして、
あったあった。では皆さん聞いてください。アニメドカベンのオープニングテーマ、コオロギ73で頑張れドカベン。というわけでドカベンといえばもう言うまでもなく、もう日本の野球漫画界の金字塔ですよね。そしてこの作者である水島新司先生が1月に82歳で亡くなられたということもあって、まあ、今回このドカベンをかけてるわけですが、まあ、大まかなあらすじとしては、高岡中学に転校してきた山田太郎が柔道部を経て野球部に入部、そしてそこで男いわき、天才トノマといった個性的な仲間とともに野球の才能を発揮して、舞台は高校野球へ。そこで山田、いわき、トノマ、里中らと明訓高校に入学して地区大会を野球で勝ち抜いて甲子園へと駒を進め、そしてそこでさまざまなライバルと戦いながら超高校級の選手に成長するという物語で、まあ、コミックとしてはこれ48巻全部で、そしてその後もシリーズは続き、ドカベンのアニメも1976年から79年まで、フジテレビで放送されて、こちらもとてもヒットしたということなんですよね、
はい、でそんなドカベンと成年年齢の引き下げはどうやってつながるんでしょうか？
今日のテーマである成年年齢の引き下げっていうのは、そもそも成年、成人って何かっていうことだと思うんですよね、
うん、
これって結構難しいテーマで、そんなに簡単な話じゃないと思うんですね、うん、でまず一つは時代で変わる、例えばこの浜カフェでも前僕行ったことがあると思うんですが、僕は実は成人30歳説っていうのを唱えてるんですね、
うん、
っていうのはやっぱり成人って昔は例えば昔元服って言いましたよね、あれやっぱりその当時の日本人って寿命が50年とか短かったから、そうすると15歳とか16歳で元服するのが当たり前で、でその後だんだん日本の寿命人の寿命がっていうのは伸びてきたからこそ、60歳70歳になってきたからこそ、やっぱり20歳が成人になったと思うんですね、
うん、
でもこれからは人生100年時代って言われてるじゃないですか。我々100歳まで生きるかもしれないと、そうしたら成人が伸びていいんじゃないかなっていう、時代を反映していいんじゃないかっていうのが僕の考えなんですよね。でもそう考えると成人っていうのは別にそれが正解でなくてもいいんですけど、すごく曖昧なもので、人によっても特性によっても違うんだと思うんですよ、
うん、
そう考えるとある側面では実はもう十何歳ぐらいでピークを迎えたり成人を迎える人や、そういうタイプの、まあ、カテゴリーがあってもよくて、その一つが僕は肉体的な能力だと思うんですよね。つまり実は17歳18歳ぐらいでまさに肉体的に成人を迎える、大人と変わらない、もしかしたら30歳の大人よりもすごいかもしれないっていう肉体を持っている人っていうのは実はいて、実はその一番分かりやすい例がドカベンなんじゃないかと思うんですよね。でドカベンって高校野球を描いた漫画なんですね、はい、ところがそこに出てくるキャラクター、どう見ても普通の高校生じゃないんですよ。例えば山田太郎と並んで第二の主人公と言われているいわき、
はい、
いわきはホームランを打つときにボールだけじゃなくて 力がありすぎてバットまでスタンドに投げちゃうんですね、っていうぐらい恐ろしい怪力なんですよ、これ普通の17歳じゃありえないわけですよ。
確かに
他にもライバルでもね、どう見てもこれ高校生の肉体じゃないだろうみたいなのがいて、例えばドカベンのライバルといえばですね、土佐丸高校の犬飼兄弟っていうのがいるんですけど、その犬飼武蔵ですね、これねバットの先っぽにちょびっとボールが当たっただけでホームランになってしまうとてつもない怪力、普通じゃないわけですよ、で、まあ、ドカベンってこういう16歳17歳ぐらいで本当にどう見ても大人以上だなみたいな肉体の人が出てくるから、逆に言うとね錯覚しちゃうんですよね。
あ、確かに。
だからそういう意味でもやっぱり年齢不詳な世界を水島先生描いてるってことですよね。で逆の世界もあって、水島新司先生が描かれたもう一つの有名な漫画といえばアブさん。
アブ
さんって知ってますよ高見ちゃん。
いや聞いたことはあるんですけど、
あのこれ影浦康武っていう、まあもう本当にね酔っ払いのプロ野球選手なんですけど、この人49歳の時にホームラン王になってます。
すごいですね。
だから、まあ、逆に言うとこっち逆の意味で大人って何なんだってことですね、まあ、逆に言うと老年とかに老人になるって何なんだってなると、実は影浦康武ってそれぶっ飛んでるんですよ。だから水島新司先生の漫画ってこう考えると本当の意味で力を発揮できたら、年齢とか成人とか老年とかっていうのはあくまで人間が作った概念なんで関係ないんだよっていうことを示してくれてるんだと思うんですよね。
うん、確かにそうですね。
だからこれからの時代ってますますいろんな多様な人が多様な生き方をして、肉体的にも精神的にもいろんな人が出てくるから、まあもうねどうしてもルール上は線を引かなきゃいけないところはあるんだけど、ここは先人、ここから中年、ここからおじいちゃんおばあちゃんって決める必要はなくて、なんかもっと自由に生きていいんじゃないかなっていう、それを示してくれた一番の漫画が水島新司先生のドカベンとアブさんなんじゃないかなと思って、まあ、水島先生が今回他界されてしまったということもあってこの曲をかけてみたということですね。
なるほど、確かにそういう解釈をするとドカベン、そして、アブさんですねからも成人のあり方というところに気づきがありますよね。
あやみちゃん、今回は成年年齢が18歳に引き下げっていう4月から変わるテーマについて考えてみたんだけれども、どうだった？
そうですね、もちろんメリットもたくさん感じましたけど、逆に課題もいっぱいあるんだなというのは思わされました。ただ大人っていうものが概念じゃないかっていうのも最後すごく気づかされたような気がします。
そうだよね、これからはいろんな人が多様な生き方をするからこそ、大人っていうルールは大事だけど概念にとらわれる必要もないかもしれない、まあ、逆に言うとだからこそ一人一人が自分の社会での役割とか立ち振る舞いをちゃんと意識してやっていく必要があるっていうことかもしれないよね。
はい、で4月から新しい番組を始めるのはいいんですけど、いいんですか例の件。
例の件、
ほら浜カフェ2号店をオープンしようとしてすなちゃんさんに保証人になってもらってお金まで借りたのに、なんだかんだで2号店のオープンができなくなったっていうお話、すなちゃんさんになんて説明すればいいか。
ああ、もうその件ね、もうねそれはバッチリなんだよ。いや実はね、うちにある資料を漁っていたら、日本人の経営者で特にこの2号店の件で参考になりそうなことを行ってる方がいてね、予定通り2号店はオープンさせるよ。
2号店はオープン？だって土地もスペースもないじゃないですか。移動式のキッチンカーじゃないですよね。
いやいや、もちろん違うよ。2号店をオープンさせる方法が一つだけあるんだ。
土地もスペースもなくてキッチンカーでもない、それでいて2号店をオープン、どういうこと？
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。青年を考えるというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、
ここで関連本を紹介します。学生生活の法学入門が公文堂から発売中です。ぜひご覧ください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が76万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ青年を考える、出演はアルバイト学生、ボイシー公式パーソナリティ田中彩乃、見習い定員田ヶ原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。